回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
4月10日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。さて、この4月から番組コメンテーターが6時台から登場、6時50分のエンタメ紹介コーナーにも登場いただきまして、エンディングまでずっとお付き合いをいただいています。月曜日は評論家の宮崎哲也さんにお越しいただいたんですが、7時台はコロナ禍の日本の経済対策についてなど伺ったりもしました。そんな中ですね、6時50分のエンタメのコーナーで、このポッドキャストや YouTube チャンネルではカットしているコーナーなんですけれども、仮面ライダー生誕50周年記念ということで、映画新仮面ライダーが、ね、作られるという話題を取り上げまして、宮崎哲也さんすごくその特撮作品についても詳しくてですね、私新業と宮崎さんとずっと仮面ライダーについてこう語りまくるという、そんな時間もありました。もしよろしければ月曜日の6時50分頃からのエンタメトレンドアップもお聞きいただければなと思っております。ラジコのタイムフリー機能でお聞きいただければなと思っております。ニュース以外の部分でもまたコメンテーターの皆さんとおしゃべりしているところもラジコのタイムフリーでは聞くことができますので、ぜひそちらも合わせてお楽しみいただければなと思っています。さあ、そしてここで番組から大切なお知らせです。4月19日月曜日からのコージーアップは、毎度おなじみ2ヶ月に1回の特別企画をお送りします。今回はコロナワクチンについて掘り下げていきます。首都圏知事も登場、新型コロナ変異株から国民を守れ、コージー専門家会議。いよいよ高齢の方へのコロナワクチンの接種が始まります。そこでコージーでもとことん掘り下げていきます。4月20日火曜日には埼玉県の大野元裕知事、21日水曜日には神奈川県黒岩雄二知事が決定しています。これから続々とラインナップ追って発表します。さらにコメンテーターの皆さんも6時15分からさらに前倒ししてご登場いただきます。最新のニュースたっぷりと解説していただきますよ。19日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん、20日火曜日は数量政策学者の高橋陽一さん、21日水曜日は国際政治学者で慶応大学教授、皇位継承に関する有識者会議のメンバーでもある細谷雄一さん、22日木曜日経済学者で明治大学准教授の飯田康之さん、23日金曜日外交評論家の三宅邦彦さんとなっています。それでは OK コージーアップ週末増刊号、今回のメニュー紹介します。まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんにご登場いただきまして、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えてもらいます。後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今回もジャーナリストのおじき須田慎一郎さんと評論家の金美玲さんに登場いただきまして、台湾をテーマに掘り下げていきます。それではここで今週のニュース振り返っていきましょう。まん延防止等重点措置3府県の6つの市で実施、フランス、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの海軍による共同訓練が開始、2月の景気動向指数2ヶ月ぶりに悪化、菅総理原発処理水の海洋放出近日中に判断、アメリカ北京オリンピックへのボイコット発言を訂正、G20 最低法人税率やデジタル課税など今年半ばの合意目指す、まん延防止等重点措置東京、京都、沖縄も12日から追加へ、韓国のムンジェイン大統領2つの市長選での敗北を認める、こういったニュースについて取り上げました。それでは今週取り上げたニュースを一つ振り返ります。4月7日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん、教員不足の全体調査について伺いました。それでは今週の プレイバック。
教員不足の全国調査。小中学校で年度初めに必要な教員を配置できない事態が全国で相次いでいることを受け、萩生田文部科学大臣は昨日、公立小中高校と特別支援学校での教員不足の実態を把握するため、初の全国調査を5月に実施すると明らかにしました。全国一律の調査に乗り出すのは初めてです。
初めてなんですね。
そうなんですね。今までやってなかったのかっていうね。いやこれね、ものすごいもうどうにもならない構図になってて、
はい、
まあ、教育改革とかってね、まあ、学校に依頼期待される仕事がどんどん増えてるって、ここ何十年もね、でもう昔はね、学校で勉強してりゃいいだったら、もう最近生活指導もちゃんとしなさいと。
あ、はい、
もう、まあ、地域社会が崩壊したみたいな中で、その地域社会を担った部分も先生がやるみたいなね、方向になって、どんどん仕事増えるわけですよ、
はい、
で部活もやんなきゃいけないって、ですところが教員が増えない。
はい、
でこれなぜかっていうと、まあ、地方の財政問題があるわけなんですけど、でそうなるとどうなるかっていうと、まあ、先生の負担がどんどん高まっていくので、
はい、
仕事が辛くなるよねと。でそうすると、まあ、心を病んだりとかして、辞めちゃったりとかですね、休職する先生が増えてくると、
はい、
でそれを埋めるのが臨採とか言われている、その臨時採用の1年契約の、
はい、
先生なんですけど、これがまたね、給料安い、おまけに1年契約なんで来年仕事続けられるかどうかわからない、はい、でそのくせ仕事はむちゃくちゃ厳しいと。でもちろん教員免許持ってる人たちなんで、いずれ正規職員に、ね、
は
い、なろうと思って勉強して教員採用試験受けようとするんだけど、あまりにも仕事がきついので、だって朝8時前から子供たちが学校に来てですよ、
はい、
で帰った後も延々と仕事があるわけですよね、
で
その仕事がまたなんかどうでもいい文部科学省からのね、
はい、
なんかアンケート調査を答えなきゃいけないとか、そういうなんか事務作業がやたらと多くて、で帰るのがもう夜中になっちゃうと、そうするともう眠くて勉強なんかしてる余裕がない、でますます臨時採用のままずっと続いちゃうっていう状況の中で、そうするとそういう報道がどんどんされるじゃないですか、ね、もう最近ほら教員の、ね、ブラック労働問題とか、
はい、
よく言われて、もう部活の顧問で休みもないみたいな ね、でそうなると、ね、ますます普通の大学生が見て、
はい、
いやあんなとこに行けないよねっていうんで、教員を目指す人が減っちゃうっていうね、はい、まあ、そういう、こうサイクルがどんどんどんどん続いた結果、待遇の悪いブラック労働のイメージがついてしまって、
はい、
優秀な若い人が教員目指さなくなっちゃうっていうね。昔はね、なんだろう、こう例えば有名なね、こう例えば政治家を目指すとか、
はい、
大企業の経営者を目指すとか、そんなんじゃなくても、すごい優秀な若者が、
はい、
いや私は生涯をね、この子供たちのね育成指導に使いますっていうんで、意外にトップクラスの優秀な人が学校の先生になったりしてた。今多分ね、そうならなくなっちゃってるんですよね。でそういう状況の中でね、もうどうしたらこれを突破したらいいのか誰もわからない、
はい、
でしばらく前に文部科学省で、その働き方、教員の働き方問題について、有識者会議とか、ね、設定したことあるんですよね。でその時も、ね、結局どういう結論になったかっていうと、これ2017年ですね、
はい、
中央教育審議会、いわゆる中教審に学校における働き方改革特別部会っていうのを設置して議論したんだけど、結局ねその時に本丸は何なのかっていうと、もうこれは教員の定員のね大幅増しかないだろうという話になったんだけど、
はい、
そうなった瞬間に、
うん、
それはできませんと終わってしまった。
できませんと終わる、
要するに文部科学省は何とかしたいんだけど、
はい、
政権並びに財務省がもうすでに教員の定数を減らすっていう規定路線がその段階であったので、その規定路線を変えられない限り、
はい、
その教員の数を増やすっていう結論はありえないよねと。だから教員の数は増やせないんだけど、それ以外で何とかせよっていう結論になってしまったと。じゃあこれじゃどうしようもないよねっていうんで、その部会は、ね、終わっちゃったみたいなんですよね。
結局そこにっていうね。今日のキーワード、教員不足の全国調査でした。
この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーと続きます。どうぞ最後までお付き合いください。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、 仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化。支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号、ここでメッセージを紹介いたします。先ほどプレイバックで、4月7日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さんにご登場いただいた回の教員不足の全体調査についてお届けしましたけれども、関連してメールを頂戴しました。神奈川県横須賀市にお住まいの私立高校にお勤めの30代の男性の方からです。いつもポッドキャストで拝聴しています。神奈川県の私立高校に勤めています。教員不足の話でしたが、私の職場でも厳しい状況にあり、新年度になっても教員が決まらず、専任教員が自分の持ち駒プラスアルファを持つケースもあります。1年契約についての話も出ましたが、公務を覚えてもらっても採用が継続されず、次の年もまた教えることが何年も続いています。確かに仕事が肩となり、正式採用への阻害になるのもありますが、常に働いている教職員の業務引き継ぎができず、常に同様の業務が続くという負担があり、両方に影響が出ていると感じます。早く改善しなければ、高校生や大学生は教員を目指すことを諦めてしまうのではないかと危惧をしています。教員は成長段階の児童生徒と向き合い、夢や目標を応援、支援ができるいい仕事であると感じています。学生時代に母校に教育実習で戻り、生徒と向き合ったことで、内定を蹴り、決まっていなかった教職の道を決断しました。教員を15年以上続け、卒業生から就職が決まったと報告があったり、スポーツなどの世界で活躍を見たりなど、本来は子供と共に喜び合える仕事であるはずです。教員を目指す人が増えてくれることを望みますといただきました。まさに現場からの声ですね。メールいただきまして本当にありがとうございました。それではこれからのニュースの予定を紹介します。4月11日日曜日。福岡県知事選挙投開票、名古屋市長選告示、エクアドル大統領選挙決選投票。4月12日月曜日、65歳以上の高齢者向け新型コロナウイルスワクチン接種開始。3月の企業物価指数発表。4月13日火曜日、中国3月の貿易統計発表。4月14日水曜日、2月の機械受注統計発表。東京オリンピックまであと100日。4月15日木曜日、菅総理訪米。アメリカ3月鉱工業生産指数発表。4月16日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。日米首脳会談。キューバ共産党大会。4月17日土曜日、日本維新の会党大会開催。中国1、3月期 GDP 国内総生産発表。続いては4月12日月曜日からの飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターのラインナップです。4月12日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。13日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。14日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。15日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。16日金曜日、慶応義塾大学教授で国際政治学者の神保健さんです。そして来週は2016年の熊本地震から5年ということで、現地熊本とつないでお届けします。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企 企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。ひなさん、よろしくお願いします。
ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、まん延防止等重点措置です。現在、東京、京都、沖縄にまで適用されると伝わっていますよね。株式市場では、オリエンタルランドですとか、ラウンドワンなどのレジャー施設、また、日本航空、アナホールディングスなど、旅行関連と呼ばれる株が、軒並み売られたりしています。と言いますのは、この措置が全国的に広がってしまうのでは、という警戒感が市場にも出ているんですね。そして8日には、大阪府が感染防止策としてアクリル板などを新たに購入したお店には10万円を上限に補助を行いますよと決めました。そうしましたら、その発表のあった木曜日午前11時近くなんですけれども、投資家は大変素早くて、関連銘柄となるウィルコホールディングスという企業の株に買いが殺到しました。この企業は飛沫感染防止のアクリルパーテーションを販売しているんですけれども、この企業の株への人気買いというのが翌日も続きまして、金曜日もストップ高まで買い進められました。同社は昨年7月にアクリルパーテーションを発売しまして、その時も株価が急騰したんですね。なので、このように一度ニュースで買われた銘柄というのは、また同じような報道が出た時に再度人気化して買われる傾向があります。その時にトレードしていなかったとしても、このニュースの時にはこの銘柄が買われたということを記録しておくと、次のチャンスに乗りやすくなるんですね。私もこれらの備忘録としてひなの株ブログを書き始めましたが、やはり投資家の方はニュースに関連する銘柄はどんどんストックしておくと、次のチャンスが来た時に乗り遅れてしまったという機会損失を防ぐことができます。そして二つ目のポイントはデジタル通貨です。日銀は5日、中央銀行が発行するデジタル通貨の第1段階となる実証実験を始めたと発表しました。中国では遅くとも22年の北京冬季オリンピックまでの発行を目指しているそうなので、日本としてもやっと今年4月に実証実験開始ということから、世界から遅れを取らないようにと慎重に、そして迅速に進めていくと思っています。そして今週はこの報道からデジタル通貨関連銘柄としてインターネットイニシアティブという IT サービス大手の株が買われました。法人向けの eSIM の提供も材料視されているんですけれども、同社はネット接続サービスが主力ですので、テレワーク関連株として昨年より買われてるんですね。このように複数の材料を内包している銘柄は大変強いので、長い目で見ていくことができるかなと思います。最後に来週のポイントです。今週の相場は上値が重く、個別もなかなか思うような値動きにならなかったものが多く散見されました。来週も半ばあたりまではこの流れを引きずっていくのかもしれませんが、来週から本決算、中核決算、第三四半期決算の発表が始まります。来週は237社ほど予定されてます。決算日前後は株価が大きく変動する場合がありますので、自分の保有銘柄ですとか買いたい銘柄の決算日がいつなのか、しっかり確認しておきましょう。保有したまま決算をまたぐのは一つの賭けでもありますので、期待が裏目に出たら失敗してしまいます。ですので決算前に一旦手締まいしておいて、再度決算を見てから買い直そうという動きが見られます。またその方が安心ですね。今週の相場格言、株を買うより時を変え。株を選ぶ前に時を選べというアメリカのウォール街で生まれた格言が元になっています。投資する対象よりも 投資する時期、タイミングが大事という教えです。どんなに良い内容の銘柄でもタイミングを見誤ると高値掴みになってしまいますし、反対に内容があまり良くない銘柄でも売られすぎて株価が底値圏に到達していればリバウンドを狙うこともできます。同じような格言に漁師は潮を見るというものがあります。潮の満ち引きを見ながら漁をする漁師のように、相場の流れを見ながら波に乗ることの大切さを表しています。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお聞きしました。ひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄、株のお話や投資情報など発信されています。ぜひチェックしてみてください。 OK コージーアップ週末増刊号、お知らせを挟んで OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今回もジャーナリストの須田慎一郎さんが登場。元台湾総統府国策顧問で評論家として活動されている金美玲さんをお招きしてお送りします。 OK コージーアップ。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展にモラロジー道徳教育財団は人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの須田慎一郎です。この配信は政治、経済、国際情勢、世界を取り巻く様々な問題の真相をゲストをお招きして掘り下げていきます。対談のお相手は前回に引き続き評論家の金美玲さんです。今回もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、金美玲さんにはですね、台湾をテーマに日本と台湾の関係、台湾を取り巻く国際情勢についてお話を伺っていきますが、日台関係で言えばですね、やはりこれ日本でも大きく報道されたし大きな話題になったんですが、2020年に李登輝元総統が亡くなるという大きな大きなこれ出来事がありましたよね。この李登輝総統の死去というのはこの日台関係あるいは台湾にとってどんなふうにこれ位置付けられるんでしょうか。
私、李登輝さんともかなりお付き合いがありました。
はい、
李登輝さんとは自分でおっしゃるように自分は日本人として生まれたわけですよ、日本統治時代に、
はい、
だから自分のその教育っていうのは全部日本語を通じて、受けたもんであって、自分は日本人が思う実は理想的な人間だって本人がおっしゃってんですよ、だから彼のその基本にあるね、教育、教養、知性、その他っていうのは全部日本語で入ってるんです。
なるほど、
ね、だから物の考え方がね、日本の学問、知性、教養の根底がそこにあるんで、やっぱりね、その日本人的なところっていうか日本人と同じものの考え方をする要素が非常に大きいんだと思う。でその一番大きいのは、中国人の政治家っていうのは私心の多い人なの。で李登輝さんとね、やっぱり公っていうことをね、常に考えてた人なんです。でその彼がだからその総統になっ、の在任中初めの頃、ロータリークラブが主催するね、公園にもし来る気があったらね、席を用意するから来ないかって言って、私すぐその公園だけのためにね、飛行機前日に台湾に行って、で講演を聞いて翌日戻ってきたっていうすごいスケジュール組んだことがあったんです、それは自分の目でね、次この人を立候補した時に支持していいかどうかを決めるためだったの。
金さんの目に映った李登輝さん、その時の李登輝さんどういう人だったですか。
だからその時にね、立ってその講演をした時にね、 中国がね、台湾に対していろいろ仕掛けてくるから安心してくれって、
うん、
脚本は12本できてますと、向こうがどういうふうに来てもね、それに対応する脚本できますと、みんなさん安心しなさいって、リーダーとしてのね、迫力、しかもよ、
うん、
私一番前に座ってたわけよ、そのゲストだから、私がいるのを見てね、キンビレイさんもご存知のようにって、そういう臨機応変なとこもあんの。で、私彼との初対面っていうのはあの公演なの、うん、で公演の前に、5分間ぐらいね2人で会うようなね、うん、時間をね主催者がセッティングしてくれたわけ、それで私が離島機を応援するって言ったらもうね裏切り者だって散々怒られましたからね。
あ、そうなんですか。
私国民党の候補だから、
はいはいはい、
私たちは全部反対勢だったわけでしょ。でも私はね、今の台湾に必要なのは離島機であると、しかも国民党の候補じゃないからね、それは国民党のためにだけじゃない政治、私それをしてほしかったわけ、
はい、
それで国民党の候補なのに私が離島機を応援するって言ったのはね、あなたは国民に選ばれてきたんであって、国民党に選ばれて出てきたんじゃないよと、国民党の費用は 45%、ね、こちらの費用は 35%、
はい、
中間の人もいっぱいいる、でもずっと反国民党の金比例があなたを応援するっていう意味はどこにあるかっていうと、あなたが総統に当選した時に国民党のための政治をするんじゃなくて台湾人全体の人の政治をするっていうのがあなたの使命であるというメッセージなわけよ、でも誰も分かってなかったけど、怒られて、裏切り者だって怒られて、
でもそれはね10年20年30年結構超先を見なんだ金さんのね、おそらく行動だったと思うんですよ。 それはちゃんと受け止めてくれました、離島機さんは。
離島機さん、離島機さんめちゃくちゃ喜んだの。私みたいな反体制派のね、しかも公に寄せばいいのに私何でも言っちゃうのよ、ね、それなの、ね、離島機さんすごく喜んでくれて、それで当選した時にね、私に会いたいって言って招待状が何回も来たのよ、で私はそんなことしたらさ、自分の立身出世のために応援したっていうふうに言われるの嫌だから、絶対にね答えなかったの、そしたら奥さんから電話かかってきた、私ならいいでしょっての私に会うのならったの、私それでも行かなかった、でもねある日ね台湾に帰ってたらね、李登輝さんを応援してる台南のね財閥があるんですよ、ね、その人がね、普通日帰りするのに私が泊まってるホテルにね、チェックインして何をするかっていうとさ、ご飯食べに行こうって無理やり連れて行かれた先が李登輝さんとの会社だって、忘れもしない、騙されて連れて行かれて、まあ、ご飯だけ食べたけどね、でその後は私絶対にポスト一つも つかなかった、オファーもなかったけどね。
今のねよく親日派親日派っていう、まあ非常に綺麗な言葉で言うんだけども、台湾の人たち緊張感に、ね、置かれている、非常に厳しい状況に置かれている台湾の人たちで、平和ボケしている日本人で、そこを考えていくとね、結構どうですか、台湾の人も日本に対して厳しい目を向けてないんですか。
厳しい目で見てる人もいるかもしれないけどね、でも人間というのはやっぱり刷り込まれたものがあって、世界中を、ね、見たらやっぱりね日本が一番ね台湾にとってはね大切な国だっていうことが、
よかった、そう聞いて安心しましたよ。
安心した。
ほら、まあ、安倍総理が出てきてね7年長生きやった時は、きちんと方向性示したけれども、その前後今も含めて結構不甲斐ない国っていうふうに映ってんじゃないかなって心配したんですよ。
いやいやいや、それはね、一つの国が完全にいいとか悪いとかとは言えないわけだから、常に長所と短所があるんだけれども、安倍総理がねこれだけの長期政権やる時の選挙っていうのは、意思対決って言われたじゃないですか、どうねあがいても3番手だって言われた、あの選挙、ちょっと待ってよ、私は少々功労がありますからね。だってねどう考えても3番手なんだから、ね、今を出てね、落ちたらね政治生命がなくなるよっての
おっしゃるとお
り、あの聡明なお母様陽子夫人が反対したんだから、私ねまあちょっと無謀でいい加減なとこもある人だから、三宅久幸さんはじめね、出ろ出ろ出ろって言って消しかけたのよ、 で三宅さんはもう当時体壊してたんで、うん、あの人が代表なんだけど、で私は代表代行なんだけども、うん、結局私が動くことになったんだけどね、はいはい、出ろって言うの選挙に、
うんうん、
でね持って行ったのよ事務所まで、で三宅さんがその場で読めって言うのよ、
うん、
それで読んで、
うん、
パッと目頭が赤くなったんだ、
うん、
安倍さん、
はい、
でも出るって言わなかったよその場で、
うん、
まだ迷ってたよ、
うん、
それで無責任なね私たち何人かがね、
うん、
自分のことでもないしさ3番手と言われてるのにね、
うん、
デロデロデロデロって言って背中を押して、
うん、
この結果よ日本ね歴史始まって以来ね日本のトップが国際社会でねど真ん中に立っているっていうのは、はいはい、安倍さん初めてですよ、
ね、
G7 だろうが G20 だろうが真ん中にね、はい、日本の総理大臣がそこにいるっていう光景を今まで見たことありますか、
うん、おっしゃる通りですね。で加えて、ね、ただ単純に場所物理的な場所じゃなくてあれ写真撮ると外国のメディアのカメラマンもちゃんと安倍さんを真ん中に据えようとするんですよね。これが真ん中に立ってるってことだと思うんです。
そういうこと、そうなの。トランプさんなんて心臓どう思うって
あの写真が有名な写真がありますからね。だからある意味でねやっぱりこのなんだかんだ言ってもやっぱり中国のねこの存在感の大きさっていうのがやっぱり僕はね日本人まとめた可能性高いなと思うんですよ。ここへ来てまた異常な圧力が中国からかかってますよね。このあたりどう受け止めてるんですか。
だからね、
うん、
あの小さな台湾があれだけ頑張ってるんだから、
うん、
絶対にね後ろにねアメリカと日本がきちっと立って、
うん、
後ろにね行って応援してるよと、
うん、
頑張れと。私たち直接あの人たちと戦争始めるわけにもいかないし、はい、何かするわけにもいかないし一応、うん、まあ友好っていう状態を保って いかなきゃいけないけれども、
ええ、
台湾が全て全世界を代表して中国と向き合ってるんだからこの小さな小さな台湾の努力をね、はい、私たちは見てるよと、
うん
ね、応援してますよっていうメッセージを出さなきゃいけない、
うん、
だから全て物事が分かってる日本人はね、
うん、
台湾に向かってね、
ええ
ね、あなたたちが本当に大変な苦労をしててあの覇権国家の中国と向き合ってるっていうことを分かってますと、
はい
ね、今私たち直接にね中国とは戦えないけどもあなた方の後ろに立って後ろにいて絶対応援しますというメッセージを発信してほしい、
うん、
それが日本のためなのよ、
うん、
日本のためでアメリカのためで国際社会のためなのよ、うん、その都度その都度の時事問題に関してのね、日本人に、
うん
今はこれをね分かってほしいとか、うん、これを考えてくださいとか、
うん
ね、で今台湾には自由に行かれないけども、
うん、
もっとねあのみんな今台湾ロスでねすごく悩んでる若い子がいっぱいんですよ、はいはい、
います、ね
まあまあ、とりあえずせめてパイナップルをまず買おうね
でそこでなんですけどねあのさっき第1回目にトランプさんの話が出ましたけども、
はいはい、
バイデン大統領になってアメリカってのはどういうこの存在になりましたか。変わりましたか。
だからさ世界一強い世界一金持ちのアメリカがね、
うん、
今やかなりもう中国にとって変わろうとしている時のそのある意味で緊張感っていうものをね、
うん、
バイデンじゃなくてトランプに託すべきなのよ、
うん、
トランプの少々ね乱暴だけれども、うん、分かってるまだ分かってるわけだからね、うん、それをねバイデンに勝たせてしまった、ね、アメリカ人というのはやっぱり、ね、だから今日本語の役割が大切なのよ。でアメリカがそういう手たらくになってしまったらね、うん、今ややっぱり世界引っ張るのは日本なのよ、
うん、
だから日本がしっかりしなきゃね、
うん、
これ大変なことになりますよ、
うん、
中国が全部だって、ね、あの世界をコントロールしてごらんなさいよ、
うん、
大変なことになりますからね、はい、私中国人のことよく知ってますからね、
うん
何十年この方を付き合ってきたんだから、
はいはい
うん、私の小さな日本語学校っていうのは中国人一切入れなかったの。
あそうなんですか。で
もあのもちろん定員が少ないからできることなんだけどね、
ええ、
みんながそれをすればね、
うん、
私ね中国製品一切買わないからね、
うん、
何十年も前から、
うんうん、
チャイナフリーって言ってて、
はいはい、
もう よかろうがね何しようが安かろうがね、
うん、
私一切買わないからね、
うんうん
それを貫き通してるんですよ、
うん、
でそれをね一人でも二人でもね多くの人がねそれをねやるべきだと私は思ってます、
うん、
だけどいくら言ったってね 響かない日本人がいっぱいいるんだよ ね、
そ う、 ですね。そういう点ではあれですよね、日本の経済界財界も堕落してますよね。そういう点では
ビジネス、ね、さあビジネスも大切ですよ。お金がなくちゃ何もできないから、はい、日本ね駆け引きができないのよ。必ず先に落としどころを考えといて、それでねそこら辺でもう譲っちゃおうっていうかさ、もう非常にねはっきりした意思っていうものをね、持ってね相手と望むっていうことをね、政治家もしないしサラリーマンもしないし、経済界もしないわけよ。でそれができたのは安倍晋三だけよ。
なるほど。
子供をね少子化だからどうしても甘やかしちゃうんですよね。だから厳しさが足りないのね。もうちょっとだからやっぱりもう家庭から始めなきゃいけないと思いますね。
ただね僕ね一つだけでちょっと許せないというかね、最近日本で腹立ってることがあって、まあ、日本の政治家と言ったらいいのかな、やっぱりこのようやくアメリカヨーロッパが今 EU が連携して新疆ウイグル自治区の問題について厳しく向き合おうとしてる、向き合いつつあるじゃないですか、
はいはい、
ジェノサイドだと言って、
はいはいはい、
だから日本はなかなかそれをジェノサイドという認定しない、
はい、
おかしいだろうって僕は思うんですよ。このあたり金さん、
いやだから結局その日本っていうのはいつまでたってもなんか曖昧な態度っていうか、絶対にねこういうことに対してものを言うっていうことをほとんどしてこなかったじゃないですか。
あのあたりはまあ、香港問題もそうだし新疆ウイグル自治区の問題について台湾の人たちどういうふうに見てるんですか。
だって今日の香港明日の台湾だもん。だから香港問題に関しては台湾は敏感でしたよ、でも私は何十年も前から言ってた、香港返還の時にね、1997年、
はいはい、
香港返還、7月1日、私は1997年の夏に真ん中のね娘と二人で香港行ったんですよ、娘はちょっと上の子をね、お腹に入ってたのに無理やり連れて行って、で婿殿が心配するのにね、ファーストクラスに乗せるからって言ってそれで最後の香港行って Say goodbye to Hong Kong というのがその旅のタイトルだったんだけど、私には分かってた、香港は今日朝から早くもうその一国二制度なんていうのはね絶対に潰されるって、私には分かってた、私は中国人がよく分かってたし、台湾で生きてきたから、ね、日本の統治も経験したし、中国人も見てるし、ね、いろんなことを見てるから、私はもう香港はねこういう風になるのは分かってた、思ったより早くしかもなった、
早くなりました。
早いですよ。
もう50年ぐらい持つのかなと思いました。
だから一国二制度50年って言ったけど、
ね、
50年は絶対持たない、ね、必ずねどっかの時点でダメになる。だから私二度と香港行かない、だから Say goodbye to Hong Kong っていうのをやってきたけども、こんなに早くダダダダダっていうね、思ったより早かったね、しかも思ったよりやっぱりね香港人の抵抗がね、やっぱり押しつぶされて国際社会も見放したね、でだけど大バカよ、香港はね自由であるから繁栄するんですよ。
そうですね、
だからこういうふうになってしまったらもう香港の繁栄はなくなるのよ、だから全てはシンガポールに移ると思うよ、みんなやっぱりその香港でね商売するんだったらやっぱりちょっと危ないこといっぱいあるから、いつ中国が何言うか分かんないからって言って、多分ねシンガポールの方にね移すっていうね、企業が増えてくると私は思います。だけども実はねシンガポールっていうのはね文化的にはつまんないところなんですよ、香港の方が面白いのよ、
はいはいはい、
西と東の出会いがあって、ね、イギリスがあって中国があって、土着の人たちがあって、そういう複雑さみたいなね面白さが実はあったんですよ、混沌とした面白さがあったのよ、それがダメになるからね、
いやでもかなり強引でね乱暴なやり方でした。あれがやっぱり中国共産党のやり方なんですか。もう少しうまくやればいいのになって。
一党独裁っていうのはそういうもんなのよ。
あ、そういうものですか。
一党独裁っていうのはそういうもんなのよ。だから台湾でも私一党独裁の国民党のね時代を経験してるから、一党独裁っていうのはそういうもんなのよ。大虐殺やりましたからね、228事件の時に。
それはできてしまうし、やることに躊躇しないっていうのが一党独裁の。
それとやっぱりね民衆は弱いの、
なるほど。
武器は持ってないし臆病だし、うん、戦えないの、
うんうん、そういう意味ではやっぱり香港の問題、新疆ウイグル自治区の問題っていうのは相当リアルな問題として受け止めてる
って。そうなんですよ、うん、民主派と言われてるね、みんな捕まって有罪判決を受けてるでしょ、はいはいはい、あんなむちゃくちゃなさ、武器を投げたわけでも何をしたわけでもないのに、ただデモをやって言論活動しただけでね、うん、有罪判決で今囚われてるじゃないですか、うん、それが一党独裁のね真の姿ですよ、うん、
で加えてね、もうこう思うんですよ、要するにその危機がこの台湾に来たら、うん、まあそれと同時に例えば沖縄ね、尖閣諸島、あるいは場合によっては九州まで、その同じリスクにさらされるよと、このあたりもあんまり日本人認識してないんですよね。なんか台湾の問題だろうみたいな認識をしてるけども、やっぱり運命共同体だと思うんですけども、そのあたり金さんはどう思ってます？
世界一幸せだけど、こんなにね能天気にしてれば続きませんよ、うん、でもうちょっとちゃんとしたねやっぱりリーダーを育てて、うん、そのリーダーに頑張ってもらわないことには、私たち当然さ、うんね、一人のできることってのも少ないわけだから、うん、それはやっぱりね、リーダーに立った人がね、やっぱりちゃんとしたね、思想を持ってて、ちゃんとした方向性が分かってて、いざとなったら戦う勇気がある。
ちょっとここで本当は終わりにするつもりだったんですが、最後に一つ聞かせてください、
はい、
日本のね、になっていくと言ったんですか、そのトップリーダーとしてね、
うん、
金さんのお目にかかった人って誰かいます？
今のところはやっぱり安倍晋三さんですよ。少し休んでもらって、
ね
えね、2回あることは3回あるんだから
誰か若い人いないですか？
いますよ、何人か、
うん、
ただちょっとね、差がちょっと大きいから、
大きすぎる、
うん、その次に作るっていうことが誰かって言われると困るんだけども、ねね、
でもよかったです、誰もいないって言うんで終わったんだ。この番組どうなっちゃうのかなと思ったんですが、いや、いますよと。まあ、ちょっと差はあるけれども、これから頑張れば、なんとか日本を率いてくれるトップリーダーっていうのは、出てくると、はい、
うん。
ありがとうございます。
うん、ね、意地悪ばあさんだけど、まあ、若い人にエールを送ることもね、ちゃんとやってます。
愛のある意地悪ばあさんっていう。またぜひですね。
面白いこと言うね、須田さん。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回のゲストは評論家の金美玲さんでした。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。